時刻は午後1時 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは私ジェーンスーと
TBS アナウンサー小笠原渉がお送りしています。
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中です。さあ長崎と佐賀の皆さん、今日もよろしくお願いします。そして1時から聞いてくれてる皆さんもこんにちは。
そして番組ではメッセージを募集しています。今日は忘れてたというメッセージテーマ、忘れてたです。メールは so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp。 メッセージを紹介したすべての人に番組特製ステッカーをプレゼントしていますので、ステッカーご希望の方、名前と住所も忘れてたにならないようにお願いします。
お願いします。
そしてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。今日は美術ライターの浦島もよさんです。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、浦島さん、簡単にご説明しますと、浦島さんは神奈川県の鎌倉市の出身、大学では美学美術史を専攻、1920年代の西洋美術工芸について学ぶなど、博物館学芸員免許も取得しています。時間を見つけては美術館やギャラリーへ足を運び、国内外の旅行先でも美術館を訪ね歩く。その数はなんと年間150以上。著書に東京の小さな美術館巡り、猫と藤田嗣治があります。そんな美術の面白さを伝える美術ライターさんです。
さあ毎回美術館の最新情報など教えていただいてますが、今回はどんなテーマですか？
はい、いろんなものをたくさん見たい、春の芸術アソートパック特集と銘打ちました。
アソートパック、
はい、もう一人の芸術家に焦点を当てる展覧会は、まあ、個展って呼んだりしますけれども、はい、反対にいろんな人や作品がたくさん出てくるグループ展って呼ばれる展覧会を今日は紹介したいなと思っています。
お願いします、
は
い、
では浦島さん、春の芸術アソートパック特集一つ目をお願いします。
未来の芸術のために、西洋美術館が初めて行う現代美術展。
はい、はい、これはどんな展示なんでしょう？
はい、上野の国立西洋美術館で現在開催中の企画展、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか、国立西洋美術館65年目の自頓、現代美術家たちへの問いかけ、息継ぎしちゃいましたという展覧会です。
長い
長い、
え、うん、こんな長いんですか？
長いんですね。まあサブタイトルが
ラノベみたい
か、そうなんです。まあそう一言でわかるかなっていう、あの、はい、西洋美術館上野から徒歩30秒の世界遺産にも入っている美術展覧会なんですが、ね、ここは今まで現代美術の展覧会をやったことがなかったという、うん、で65年目にして初めての現代美術の展覧会です、
うんうんうんうん、ル・コルビジェのとこだ。
そうです、ル・コルビジェのところです。
コルビジェがデザインしたところでね、はい、
あの建物ね、はい、独創的な、う
ん、
はい、
あの西洋美術館って、この松方さんって人が戦前の実業家で、あの美術館作るべっていうんで、印象派 の、ね、あの作品を、あの、すいません、鎌倉言葉が出て
きて、かっこいい、
あの集めて、はい、集めて、うん、はい、でもあのイギリスやフランスで、あの、没収されちゃったっていう経緯があって、それが帰ってきて、それが記念になって生まれた展美術館なんですけれども、うんうんうん、そこで、あの、なので過去の巨匠ばっかり紹介するんじゃなくて、あの未来に巨匠になる人たちの芸術についても考えた、うん、あ、いいんじゃないかとっていう感じで、うん、国の今あの20を超えるアーティストたちと共に行う現代美術の展覧会です。
なるほどね。
なので結構その価値観を揺るがすとか、あの物の見方を変えるみたいな作品が非常に多い展覧会です。はい、
え、これどっから集めてきたものが多いんですか？
そうですね、その集めてきたというより、その場でつ、あの、そういうオーダーに合わせて新作を作っている方とか多かったりしますね。
あ、そうですか、はい、へえ、浦島さん的にも、へえ、こんなアーティストいるんだ、ね、みたいな感じですか？
私は小田原のどかさんという方が、うん、その人はですね、はい、あのロダンをひっくり返して展示しているっていう、はい、既存 の、 あのそういう価値観とかをか考えるみたいな、横で見るんだみたいな、あ、そう、取り付け部分ってこうなってるんだみたいな、うん、驚きから、あの、今日、あの、超彫刻の歴史だったり、うん、我々の日本の歴史みたいなのを、はい、考えるっていう展覧、あの作品です。あと竹村京さんっていう人が、うん、はい、モネの、はい、昨年モネの、あと、ちょっと、あの、ボロボロになってきた、うん、あの 松方さんが持ってたのが、うん、あの倉庫から出てきて日本に戻ってきたんですけど、はい、そのボロボロになって見えなくなった部分を、うん、あのアーティストの人が刺繍で、うん、オーガンジーに刺繍して、うん、あの再現して、それをそのオーガンジーをその作なんボロボロの作品の前に置いて、うん、もう正面から見るとかあの、ま、かつての作品みたいに見えるみたいな作品ですね、うんうんうんうん。あと一人
の睡蓮、うん、全然睡蓮感ないんですけども
、そうですね、これ抽象画っぽく お渡しした写真だと。あと弓差幹事さんという方が、この方はですね、その学芸員さんが、あの上野という美術館がある場所にいながら、うん、あのかつてはホームレスがいっぱいいた上野公園に、この頃ホームレスの人いないのはどうしてだろうっていう疑問を投げ、あのアーティストの人に投げかけて、それをその弓差さんが1年間山谷に通っていろいろな調査をしたりして、それを基づいて作った作品などがあって、いろいろな切り口か、美術館とは何かとか、上野に美術館がある意味とはとか、いろんな考えがもたらされる面白い展覧会です。
これあれですよね、うん、ドヤの、
あそうですそうです、
そういうことか、うん、あ部屋でその、うん、おじさん皆さんの絵を描いてあげて、
そうそうそう、
いろんな人が出てくると、
それ囲まれたあのオツ型の空間になってて、うんうん、そこに入ると本当に同じそのドヤの部屋と同じぐらいのスペースで、うんうん、こんぐらいのところで暮らしてるんだっていうのもちょっとわかるっていう、圧迫感のある展示になっています。
ロダンの、ね、横になってるのって、これ足ね、うん、倒したっていうかね、え倒れちゃったっていうか、
てますね
っていう
横断、うん、ということで、はい、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか、国立西洋美術館65年目の呪文、現代美術家たちへの問いかけ、国立西洋美術館で5月12日日曜日まで開催されています。 JR 上野駅の公園口を出てすぐの場所にあります。大人が2000円、大学生1300円、高校生1000円、中学生以下無料です。さあでは続いて浦島さん、春の芸術アソートパック特集の2つ目お願いします。
千葉県の市原市、あごめんなさいエコーだ内房総の街ごと味わえる内房総アートフェス、失礼しました、
大丈夫です、はい、内房総アートフェス、これは何な、どんなフェアですか、はい、
内房総、その、千葉県市原市、はい、木更津市、君津市、はい、袖ヶ浦市、富津市の5つの市で開催されている、はい、まあ、芸術祭ですね。いろいろの場所、あの美術館じゃなくて公民館だったり、はい、並行した小学校だったり、高速道路の高架下など、いろいろな場所を、会場にして、いろいろなアーティストが、繰り広げるという、あの今年がなんか、あ2023年、去年が千葉県が生まれて150年ということで、あのいろんなアートイベントが行われているんですが、その一環ということで行われています。で総合プロデューサーがあの小林武史さんと、あとアートディレクターの、あの北川フラムさんという日本中に芸術祭ブームを巻き起こしたお二人が、あの国内外から約80組のアーティストと一緒に、あのコンサートとかもやったり、そういう展示もやったりっていう場所ですね。
知らなかった、こういうことやってるんだ、
うん、そうなんですよ。
結構な広さですよね、広いです、内房の市って。もう
結構本当車で行った方が、
建物ずっと市ってか、もっともっとまっすぐ下にね、南に降りてくる、ね、
そうなんですよ。
結構すごいね、
すごい規模。
一応の循環バスもあるんですけど、あの、うん、友達を誘って、車のある友達をこう、ね、芸術に誘い込んで、
一日で足りんのかな、これ
ちょっと足りなかったです。私は一泊二日で行って、それでもやっぱりあの美味しいものがたっぷりあるんで、道の駅行くと寄っちゃうんですよ。あ道の駅だとか、道の
駅違う話になって
きて、はい、そうなんです。
へえ、こんなのあるんだ、知らなかった、うん、ありがとうございます。
というものですね、はい、これ、内房総アートフェスは5月26日の日曜日まで開催されています。
おすすめはこの、はい、岩崎隆博さんっていう、はい、このですね、これね、あの黒いあの水面に、はい、なんかいろんなものが浮かんでる作品なんです、はい、これね醤油でできてて、千葉だけに、で黒いあのオブジェは糊でできてるんですよ、
建物っぽいものですけど、
はい、なんですごいね、入った瞬間いい匂いがする
醤油と糊の、はい、
醤油と糊の。
これ飾ってるところはなんか襖
の
なん
か公民館じゃない、あ記念館ですね、普通
埋め立て記念館にある、
はい、
あ、出ました。草間彌生さんもある。
そうですね。これはクルックフィールズという、はい、その小林武さんがあのプロデュースしてるあの空間にあって、非常に、
うん。いやー、規模がすごいな、
ね、これ。大きいね、これは。
ねえ。うわー。結構混んでました？
そうですね、まだ、うん、まだあの平日は非常に空いてるかと思います、うん、
あ、まあ、土日はちょっと
土日は ね、
まあ、いい季節に気候になってきたから、はい、ね、そっか、木更津のアウトレットって帰ってくんですね、みんな ねいいと思います。はい、内房総アートフェスは5月26日日曜日まで開催。開催エリアは東京、横浜、成田、羽田方面からですと車、鉄道、バスでおよそ1時間とアクセスの良いエリアになります、はい、JR 木更津駅、小湊鉄道の上総牛久駅などから無料周遊バスも運行されているということで、こちら大人が3,500円、小中高生は2000円で全部回る。
そうです、パスポート方式。
すごいね。
なるほど。では浦島さん、春の芸術アソートバッグ特集3つ目お願いします。
シュールという言葉はここから、シュルレアリスムと日本。はい、
うーん、
これはですね、シュール、はい、ですね、アンドレ・ブルトンという、はい、フランスの詩人がかつておりましてね、はい、その人が1924年にシュルレアリスム宣言という本を発表したんです。そこからシュルレアリスムという言葉だったり芸術の概念が生まれたので、こうシュルレアリスム今年100年目という記念すべき年で、
はあ、
で、シュルレアリスム、ダリとかマグリットとか、うん、あのが有名かなと思うんですけど、日本でももうリアルタイムで、当時はあの第一次世界大戦と第二次世界大戦の合間だったんで、うん、景気が良かったんで、まあ、お金ある人はフランス行ったり、うん、あとあっちからあの文献取り寄せたりして、うん、かなりあの時間差なくシュルレアリスムを俺たちもやるぜっていう日本人がたくさんいたんで、そういう人たちをめちゃめちゃ集めてあの見られるっていう展覧会です。まあ、シュールってなんか、まあ、日本語に訳すと超現実主義っていうんですけど、まあ、潜在意識とかの中にあるものをあの表すっていう言葉ですね。ただなんか日本だと特にお笑いの分野でまあみんながついていけないとか、とりあえず理解不能なものを全部シュールって片付けちゃいがちなシュールなお笑いだねって言っとけば、まあ俺は分かっているんだけどねみたいな。
言っとけばね、
もともとの意味はそういうものではなくて、本当に現実を飛び越えたもの、現実、
う
ん、はい、
うわ、シュールレアリズム、
うん、レアリズムをシュールってあの、うん、シュール SUR って、あの上とかあの飛び越えるとか、そうシュプリームとかスーパーみたいな感じで超えようぜみたいな意味です。
確かに見ててですね、な、うん、だろうなっていう感じの絵ばっかりです、
うん、そうですね。で、あのみんなその個人 の、 あの内面に向かい合ってるんで、はい、本当にみんな似た絵が全然ないんですよね、
はい、うんうん、確かにそうかも。
なので、まあ、このたくさん120点ぐらいあるんですけど、一、うん、人ぐらいは、まあ、あ、気が合うやつがいるって。
確かに分かるって
、
ね、
うん、分かるっていう。
あ、そうなんだ、うん、それで OK なんですね。
それでいいと思います。
それでいい、
うん、な、こいつなら話せそうだみたいな。
そうだよね、うん、お昼一緒に行ってもいいかな。
そうそう、いいかな。
浦島さんぐらいになるとやっぱり100人で1人じゃなくてやっぱり30人ぐらいいるわけですか。
あ、そうですね、
話し合いそう。
あ、まあ、まあ、大丈夫、ここなんかこれ、ね、ラインぐらいになると
少しどの辺のシュルレアリズムなのかっていうかね、
公開してもいいかなって、
うん、いいかなっていう。
あ、そうなんですか、うん、そういうものですね、はい、あ、これね、やってるのはですね、シュルレアリスム宣言、うん、100年シュルレアリスムと日本は、板橋区立美術館、
高島平から、西高島平の方が近いのかな、
西高島平まで、
はい、あ、三田線だ、
三田線、4月の14日日曜日までの開催。あ、ちょっともうね、そうですね、今週いっぱい、
はい、
今週ですからお急ぎください、はい、都営三田線の西高島平駅から徒歩14分ぐらいのところにあると、うん、大人が650円、あ、そうか、大人650円、高校大学生450円、
うんうん、
小中学生200円で、見ることができる、
リーズナブルな、
ね、
はい、
そうか、迷える子羊たちが行って話が合いそうだなっていう人を見つけられるわけですか、はい、最後に浦島さんからお知らせがあります。
はい、海底新版東京の小さな美術館巡りが販売中です、8年前からの、はい、あの本を、 改訂したんですけれども、新しい美術館を結構たくさん載せております、うん、最新情報たっぷりだくさんでございます。1900、あ、これは小笠原さんがお読み
です。あ、いいですね、ぜひ自分
どこでもいいですよ。
じゃあ私不詳、私
不詳
は1980円で株式会社 GB から販売しております。
はい、ということで皆さん、はい、ぜひお手に取って読んでみてください。今日のゲストは美術ライターの浦島もよさんでした。浦島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるじゃん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。